この国際クリスチャンセンターの集まりは現在までのところ教会としての動きを取っていないんですけれども、この集まりを聖書で教えている教会とするためには満たさないといけない大切な条件があります。あなたが国際クリスチャンセンターで霊的にも御言葉の理解の上でもイエス・キリストが望んでいるようにという面で成長していこうとするのならば、とても大切な条件を満たさないといけないんです。つまり片側ではこの集まりが教会としての活動をするために満たさなければいけない条件があるんですけど、それと同じものをあなたが成長するために満たさないといけないものがとなるんです。その両方の条件はローマ人への手紙の12章で書かれてあります。ローマ人への手紙の12章の1節から読んでいってみましょう。両方の条件がこのローマ人への手紙の12章で教えられております。1節から読んでいきます。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。愛には偽りがあってはなりません。ここに7つの賜物がリストされているんですけれども、どの賜物を与えられているのかをあなたが認識することができれば、そしてこの集まりの中であなたがその賜物を使い始めれば、あなた自身が成長いたします。しかも業となるような努力をしないで成長するようになります。で、この集まりが、集いが教会、聖書で教えている教会となってまいります。他のクリスチャンを見たときに、その人がどのような働きをしているにしても、あなたはその人を羨む必要がなくなります。お互いが競争しなくてよいようになる。お互いの働きがお互いに必要であることをはっきりと認識することができるようになり、一つの体に属しているということが、こういったあなたの存在がとても大切なものとなっているということが認識できるようになってきます。こういった互いに足りないところを補いながら共に成長していくことができるようにもなるんです。だから言い方を変えますと、あなたが国際クリスチャンセンターという教会の機能を果たすためにどのように必要な存在なのかという認識を持ち、どのようなことをすれば、どの賜物を使えばあなたにとって喜びとなり、しかも他の人の必要を満たすことになるのかということははっきりと分かってきます。だから今日から数えて何回の勉強でまとめることができるのか今のところ分からないんですけれども、できるだけゆっくりとこの7つの賜物の一つ一つを調べていきたいと思います。そして調べたものを基盤として、皆さん一人一人がどの賜物を与えられているのかということを探し始め、キリストの体のどの部分に属しているのか、どのような役割をすることによって主イエスキリストを喜ばせ、あなた自身が成長し教会の必要を満たすことができるのかという動きを取ってもらえるようにしていきたいと願っているわけです。今一度この12章の6節から読んでいってみましょう。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であればその信仰に応じて奉仕し、教える人であればその信仰に応じて教えなさい。 進めをする人であれば信仰に応じて進め、分け与える人は信仰に応じて惜しまずに分け与え、指導する人は信仰に応じて熱心に指導し、事前を行う人は信仰に応じて喜んで事前を行いなさいと言っています。この7つの賜物について勉強したいんですけれども、この勉強に入る前に実はこういうことをしたいと思います。何かというと、聖書というものにはですね、これ気をつけないと混同してしまいがちな別な賜物があるんです。そしてその別な賜物なのに同じような言葉が使われています。だもんですから、まずそれがどういうものなのか、同じ言葉であってどんなふうに意味が違うのかという点を先に勉強したいと思います。つまりこの今読んだこの6節から8節までのこの賜物とどんな違いのある賜物がこの聖書で教えているのかということを先に勉強したい。でないとですね、それを十分に調べないままでもってこのロマ書の12章の6節から8節に入ってしまうと、後ほどになってどれが何を意味しているのか分からなくなってしまう可能性があるからなんです。だから最初にここを勉強したいんですけども、ロマ書の12章の6節から8節までの7つの賜物を勉強したいんだけれども、別なところをまず先に背景として勉強しておいて、それから戻ってきたいと思います。この聖書には、もちろんこれは新約聖書です、新しい契約の下での聖書には、私たちに3つの賜物が用意されております。3つの種類の賜物が用意されている。一つはこのローマ人への手紙の12章の6節から8節までです。これから勉強していこうとしているこの7つの賜物、これが一つの種類になります。で、もう一つの2つ目の種類に行きますと、コリント第1の手紙の12章で、コリント第1の手紙の12章で4節から始まるところでこういうふうに教えている賜物があります。これが2つ目の種類になります。読んでいきましょう。コリント第1の12章の4節から読んでいきます。さて、御霊の賜物にはいろいろな種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろな種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろな種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし皆の益となるために各々に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が、これ信仰の賜物ですが与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、これ予言をする力です。ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのですというのがあります。御霊の賜物とこれ呼んでおります。カリズマと呼ばれているものでもって、この賜物が働く教会をカリズマ教会と呼んでるわけです。全部でここには9つの賜物があるんですけれども、この9つの賜物は内容的に言って3つのグループに分けることが可能になっております。一つは御霊による聖霊によって与えられる啓示です。そのグループがある。例えて言いますと、知恵の言葉、知識の言葉、霊を見分ける力、これは全部聖霊が啓示として与えてくれるものです。知恵の言葉、知識の言葉、霊を見分ける力、これが聖霊の啓示です。二つ目のグループとしてはですね、聖霊によって力として与えられるものがあります。力となって表面的に出てくるものがある。一つが信仰の賜物、もう一つは力ある技、これは奇跡とも呼んでいる。それから癒しの賜物です。から3つ目のグループとしては、聖霊によって導きとして、言葉として出すことでもって役目を果たす賜物があります。予言の賜物、異言の賜物、異言の解き明かしの賜物というのがある。 これがどのようにして使われるのかということはですね、今ここで説明しなくてもいいんじゃないかと思う。三つ目の種類として賜物として与えられているのはエペソの4章で書いてあります。エペソの4章の一節から読んでいきましょう。でないとこれ賜物とわからないかもしれないから、エペソの4章の一節から読んでいきます。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方は召された時、召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテズマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。それでこう言われています。高きところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために諸々の天よりも高く登られた方のです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばされたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですと教えている。まあ、この5つの役職というもの、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師というもの、これはキリストによって任命されたものです。聖書でこれは賜物だと言っている。これはクリスチャンに、キリストの体に、生徒に与えられた賜物です。だからこの賜物というもの、5つの役職はキリストの体にいる人全部が任命されているのではないわけです。クリスチャンの大部分はこの3つ目の種類の賜物をイエスキリストから受けることなしに生活をいたします。誰もが使徒になるわけじゃない、誰もが牧師になるわけじゃありません。どうしてか、イエス・キリストによって任命されたもの、この賜物を与えられた人は自分の命を、全てを、毎日の生活を、考えを聖霊が指示してくる通りに従わなければいけないんです。イエス・キリストのしもべとしての働きを取らなければいけない人たちです。だからイエス・キリストはどうしてるか、あなたの人生を、クリスチャンとしての人生を楽しい豊かな喜びに満ちたものとしたいので、あなたをイエス・キリストのしもべとはしていないんです。ここでもってですね、こういう質問があります。まだですね、このローマ人への手紙の12章の6節から8節のこの賜物の勉強に入っていないんですけれども、こういう質問いたしましょう。それだったらばキリストに任命されたものは、まあ、ここで言ったらば、今言ったら5つの役職ですに選ばれた人たちは、任命されていないクリスチャンよりも偉いのか、神の言葉では、聖書では偉いと教えてるか。聖書だがポーロを通して書かしているものでは偉いと言ってるか。今一度コリント第1の12章に戻ってみましょう。コリント第1の手紙12章の12節から読んでいってみましょう。聖霊はポーロとしてこう教えております。ですからちょうど体が一つでも それに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのものが一つの御霊を飲むようにされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官から成り立っています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないと言ったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つなのです。そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす器官をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって一人一人は各器官なのです。つまりポールはここで一人一人が大切なんだと言ってる。ローマ人への手紙の16章に行きますと、これちょっと読むのが大変なんですけども、ローマ人への手紙の16章の3節ぐらいから読んでいきますと、ポールがこの手紙の最後にどういう挨拶を書いてるのか、こんな風に書いてあります。ローマ人への手紙の16章の3節くらいから読んでいきましょう。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。私の同国人で私と一緒に投獄されたこともあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間によく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのです。主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。キリストにあって私の同労者であるウノバノと私の愛するスタキストによろしく。キリストにあって熟練したアペレによろしく。アリストプロの家の人々によろしく。私の同国人ヘロデオンによろしく。ナルキソの家の主にある人たちにもよろしく。主にあって労しているツルパナとツルパソによろしく。主にあって非常に労苦した愛するペリシスによろしく。主にあって選ばれた人ルポスによろしく。また彼と私のかかとによろしく。このようにずらーっと目に書いてる。何言ってるか、みんなイエス様に対する同労者、同じような働きをしている人なんだとポーラ言ってるんです。今一度コリント第一の時に今度15章に戻りますと、15章に行っていただけるとポールは自分のことを何て言ったか、コリント第一の15章の8節ではポールが自分のことをこう言っております。そして最後に、月足らずで生まれたものと同様の私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいもので、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。まだここでは人たちの中で言ってる。だからまだ人たちっていうのは普通のクリスチャンより偉いじゃないかと言われるかもしれない。エペソの3章に行きましょう。エペソの3章の8節を見ていただきましょう。こう書いてあります。全ての生徒たちのうちで一番小さい私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中に世を隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。生徒たちの中で、 クリスチャンたちの中で一番小さいポーロにと自分で言っている。つまりですね、これだけでも分かっていただけれども、5つの役職を持った者が他のクリスチャンよりも偉いか、少しも偉くないんです。同じなんです。神様から見たら同じなんです。実は逆なんです。私は神様のしもべ、イエス様のしもべです。一つの体を例にとっても言えます。体の中の器官というものはどれをとっても大切です。どれ一つで欠けてよいものはありません。その体の器官の中でもっていくつかの器官が特別な用事をして他の部分に必要なものを供給しているというものはあります。しかもですよ、そうでありながらも体の残りの部分と一緒に活動していなければいけないんですよ。例出しましょうか。心臓がその一つです。心臓は素晴らしい、血液みんな体に送り出して、どうしてこうしてと。体の他の部分が働かなかったら心臓は心臓の役もいたしません。簡単でしょ。心臓がなんでこうやって血液を体の中から取り込んで、他から取り込んで体の内部に送り出してるのか、何がさしてるのか、主人のホルモンですよ。それで刺激してるから心臓動いてるんです。ホルモン作んなかったら心臓動かないんです。背骨の真ん中には髄となります。ここで白血球や赤血球を作ってる。だけども他の部分から栄養分が来るから初めてここで血液が取れる、作れるんですよ。髄だけ引っ張り出してどうぞ血液作ってください、できるか、できこないんですよ。肺があります。空気の中にある酸素を血液に取り入れて、血液の中に溜まっている炭酸ガスを出す、体の外に出そうとする、これが肺の働きです。だけれども体の中にある老廃物を、炭酸ガスを肺まで持ってこなかったら、血液が持ってこなかったら、肺で持ってその酸素と炭酸ガスとの交換をしようとはできるか、できこないんです。この肺を動かしたけど筋肉が動いてくれてなかったら、肺が空気を入れたり出したりすることできるか、できないんですよ。これと同じなんです。キリストの体の中でもってあなたは心臓でないかもしれません。指だと思うかもしれない。神様はあなたをキリストの体の中で心臓としていないかもしれないんです。けれども心臓だけが大切だって、他のものは大切でないということはできません。全部が大切です。こういうことを言う人がいるかもしれないんです。私はエペソ4章での5つの役職を与えられていない。それだけじゃない。私には見た目の賜物のどれも働いていない。私はただのクリスチャンだ。教会で何も役に立たない。ただ席を温めているだけです。なんていうのがいる。そういう人がですよ、こういう質問を出します。そんな私にも教会のために、イエス様のために、キリストの体のために役に立つより何か特別なものが与えられていないか、他の人にはできないような役に立つものはないかと言われるかもしれない。あるんです。それがローマ人への手紙12章の賜物なんですよ。今一度読んでみましょう。12章の今度は3節から読んでいきます。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。ポールがいました。私はクリスチャンの中でもって一番小さな存在だという、そのポールがこういうことを言っている。しかもこの旧約聖書の、新約聖書の3分の2を書いたのが言っている。自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。訳としてはいいんですけども、原本から見るとこれは違った訳になります。原本ではですね、神が与えてくださっている、一人一人に与えてくれている同じ量の信仰に応じて慎み深い考え方をしなさいということになるわけです。同じ量を与えています。大勢一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人が互いに器官なのです。だから一人一人が同じことはしないと言ってるわけです。 違う働きをしなきゃいけないんだと言ってる。そして何か6節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っている。だからもしそれが預言であればその信仰に応じて預言をしなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。進めるをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさいという命令になるわけです。さあ分析していきましょう。5節、私たち大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人は互いに器官なのです。私たち一人一人がキリストの体を作り上げている一つ一つの部分なんだというんです。これがですね、割合に自分が健康であるときにはそれほど気がつかないと思うんですけれども、何か病気をしたり、まあ例えば小指の先に棘を刺したとしましょう。どうなるか、これがズキズキズキズキ痛み始めたら気分もおかしくなる。その棘を刺したの指が十分に使えない、小指が使えないというだけじゃない、他の指も腕もあんまり使えなくなる。全部に影響しています。片方の目が見えなかったらどうなるか、いや片方の目で大丈夫だと言うかもしれない、距離感が分からなくなります。耳が聞こえなかったらどうするか、やはりそれだけ不自由な生活になってしまう。全体に影響いたします。私たち一人一人はキリストの体の器官なんです。その一つ一つが正常に活動することでもって、体というものが正常な動きをするんですよ。で6節、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、これはですね、多くの人が私たちはという言葉を、いやクリスチャンの一部はと解釈する、そうじゃない、クリスチャン全部はです。一人一人が異なった賜物を持っている、生まれ変わりをしているもの、キリストの体に属している人は誰であっても一人残らず、この七つの賜物のうちの少なくとも一つの賜物を与えられています。人によっては二つ三つの賜物が与えられている。この賜物はあなたが生まれ変わりをした時点で与えられるものなんです。まあ、どんなものかまず先にリストにしてみましょう。だけれどもその前にですね、こういうこと言いましょう。根本となっているものは、この賜物をあなたが手に入れる方法は、あなたが自分の行で自分の努力でするのではないんです。だからあなたがですね、この6つの賜物を勉強して、私はこの賜物が欲しい、だからこの賜物が与えられるように祈ろう、祈っても与えられません。こっちの賜物の方が人から素晴らしいクリスチャンだと見られるようだから、こっちの賜物が働くように努力をしよう、努力をしても与えられるもんじゃないんです。恵みに従って、神様が恵みとして与えてくださるものなんです。あなたのクリスチャン生活を楽しい喜びに満ちたものとするために、神様が恵みとしてあなたに一番良いと判断しているものを与えてくれるんです。で、はっきり言いますと、この6つの7つの賜物の中でもって、どれ一つとしてあれが素晴らしい、こっちは素晴らしくないと言えるものがあるか、ないんです。全部が素晴らしいんです。異なった賜物を持っている、一人一人が賜物を持っています。私に与えられる賜物というものはあなたが持っているのと違います。あなたに与えられている賜物というものはあなたの隣に座っている人に与えられているものと違います。あなたの隣の人が持っている賜物は私が持っているのと違うんです。なぜこれが大切なのか、私自身にとってキリストの体の一部として生活をしていくのには、あなたという人が大切になるから、必要となるからなんです。あなたは私が持っていないものを持っています。だからあなたが私に働きかけてくれることでもって、私の足りないところが補えることになる。あなたにとっては あなたの隣人が必要となります。キリストの体が、つまりこの地方の教会が教会として機能するためには、体の中にある器官がどれをとってみてもお互いのために必要となるんですよ。恵みに従って与えられている七つの賜物が働いている教会では、これは牧師の働きじゃありません。教会員のその動きでもって七つの賜物が実際に使われているところでは、イエス・キリストが実際に存在しているということははっきりと見える教会になります。御霊の実というもの、これはガラテヤ書の5章で言ってるんですけども、御霊の実というものが顕著に現れる教会になります。そして教会員一人一人がものすごく霊的に成長していってる。さあ分析していきましょう。まず最初6節、予言であればその信仰に応じて予言しなさい。予言という賜物が与えられているのならば、その賜物を与えられている人が持っている信仰に応じて予言をしなさいと言ってるんですよ。ところがですね、この予言というのは先ほど読んだコリント第一の12章で言っている御霊の賜物での予言ではないんです。違います。エペソの4章11節で言っている5つの役職の一つとしてのキリストから任命された預言者が口から言葉に表すものとも違うんです。だから同じ言葉を使われているけれども内容的に全然違う内容になります。この点で注意しなきゃいけない。この7つの賜物の一つとしての預言というものは、励ましを与える、慰めを与える、その人の、つまりあなたが予言したその予言を受ける相手の徳を高めるためにするものです。だけれどももうちょっとはっきり言いますと、動機をはっきりと見分けるために与えられている賜物とも言い直すことができる。つまり相手の人の建前と本音というものを見分ける賜物です。どんなものなのか内容的にはですね、後ほど説明していきましょう。最初のこの予言であれば信仰に応じて予言しなさい。誰かキリストの体でもって必要な人を見たときに励ましてあげる、慰めてあげる、力を与えてあげる、そして建前と本音と本音と見分けてあげるというのがですね、この予言であればその信仰に応じて予言しなさいということになるわけです。二つ目に行きますよ。奉仕であればその信仰に応じて奉仕しなさい。これは何かと言ったらですね、ここで言っている奉仕というものはエペソの4章の11節で言っている奉仕と違います。5つの役職の者が生徒たちを整えて奉仕の働きをさせる、この奉仕とは違うんです。このロマ書の12章で言っているこの奉仕というのは何かと言ったら、教会があるいはキリストの体が必要としているものをあなたの肉体を動かすことでもって満たすための賜物です。これだけでは分からないからですね、ちょっと説明いたしましょう。例えば教会でもって礼拝堂を掃除して礼拝のための準備をする、教会に来ている小さい子供の世話をする、教会員で病気の人を訪ねてあげる、そしてそこへ行って食べ物を作ってあげる、なるというのがですね、この奉仕であればその信仰に応じて奉仕しなさいというものの一つに入るわけです。ここでこういったのを注意していきましょう。これは賜物です。しなければいけないという義務感でするのではないんですよ。誰からか頼まれたからするというのはこれ賜物じゃありません。しなければいけないという義務感でやるのでもない、頼まれてやるのでもない。賜物を与えられている人が自分の体を動かして必要を満たそうとする、そしてその行動に伴って喜びを得ることができるように与えられているのが恵みとしての賜物なんです。だから義務感を持ってやるのはですね、賜物の働きではありません。 3つ目に行きましょう。教える人であれば教えなさい。これも教える人であればその信仰に応じて教えなさい。これはエペソの4章11節で教えているキリストから任命された教師としての教える人ではないわけです。ということはですね、ヤコブの3章1節で言ってる教師でもないということになる。ヤコブの3章の1節ってこんなふうに言ってます。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。この教師でもない。じゃあこのロマ書の12章7節で言ってる教えるというのは何なのか。人に真理を伝えるということです。具体的に言いますと、あなた個人の証と御言葉の真理と合わせて相手に伝えるというのがですね、教えるということになるわけです。つまり私は私の経験でもって神様の言葉に従ってこんな風にしてここまで来ました、あなただってというのがですね、このロマ書の12章で言っている教えるという賜物の賜った人の働きになるわけです。その先8節に行きましょう。勧めをする人であればその信仰に応じて勧めなさい。まあ、この言葉自体から受ける印象は何だか、こうしなさい、こうしてはいけないと他の人に何か言うという印象を受けてしまいます。これが勧めをする人だというふうになってしまう。こんな風にするのがいいですよと忠告を与える人だという感じを受け取ってしまう。こうしたらこんな良いことがありますよという人がですね、この4番目の賜物だというふうな印象を受けちゃうんですけれども、実はそうではないんです。勧めをする人、これはギリシャ語でですね、パラクレーシスという言葉が使われている。で、パラクレーシスというのはですね、それから始まって最後にはパラクレートスという言葉にまでなる。パラクレートスというのは聖霊様が助け主だというその助け主という言葉と同じです。どういうのか、勧めを受ける人の方が、あなたがこの賜物をもらったらば誰かにその勧めということをパラクレーシスというのをしなきゃいけないんですけど、そうすると受ける人の方が持っている信仰というもの、もうすでに持っている信仰をあなたが奮い立たせてあげる賜物が与えられている人が勧めをする人なんです。言い方を変えますと、もうすでにその人自身が信仰というものを持っている、十分に力を使えるようにそれを奮い立たせてあげる、それがこの賜物を持った人の動きなんです。だからあんただってできるじゃないの、やればできるじゃない、やんなさいよ、これがその4番目の勧める人の賜物なんですよ。あんたこの間こんなことできたじゃないの、だから今度だってできるじゃない、やんなさいよ。5番目にいきましょう。分け与える人は惜しまずに分け与える。分け与える人はその信仰に応じて惜しまずに分け与えます。なんで今までですこれ信仰に応じてという言葉をですね毎回使うのか、実は毎回使わなきゃいけないようにこれ原本に書かれているんですけれども、なんで毎回使うのかというのは、その一つの働きの中、賜物の働きの中でもその人の信仰によっていろんなレベルに考えることができるからです。勧めをする、その信仰に応じては一つの進め方がある。もうちょっと別な信仰のレベルでは別な進め方をすることができる。だから同じ勧めをする賜物があると言ってもいろんな風に分けることができるからです。分け与える人という賜物が与えられていても、そこの中でもっていろんな段階があるから、その信仰に応じてという言葉を使わないといけないんです。この5番目の賜物は何なのか。キリストの体が持ち上がるよう、盛り上がるように、自分が持っているもの、自分が稼いだものの中から一人に、あるいは教会に当てて自分の方から喜んで役立てようとする気持ちを沸かすことができるように与えられている賜物です。もう一度聞きましょう。これはですね、 10分の1献金とか通常献金なんではありません。この賜物が与えられている人はどうなるか。自分自身が物質や金銭で教会に役立てようとするばかりでなくて、こうして役に立つという喜びを独り占めにするのではなくて、周りにいる人たちにも、同じ教会の教会にも同じような喜びを持ってもらおうとして動き出すということもいたします。どうやったら持っているものの中から分け与えることができるのか、どうやったら分け与えて喜びを得ることができるのかというようなこともですね、説明をいたします。後ほどもっと詳しく勉強したいんですけど、今ここでもってですね、2つの違いをまず並べてみましょう。2番目のこの奉仕の賜物は何なのか。あなたの肉体を動かすことでもってキリストの体が必要となるものを満たそうとするんですよ。5番目の賜物、分け与える賜物というのは、あなたが持っていることは金銭で品物でキリストの体が必要としているものを満たそうとするんです。それだけの違いです。これで6番目の賜物と結びつけたら非常に面白いことになる。6番目の賜物はですね、指導する人は熱心に指導しと書いてあります。指導する人はその信仰に応じて熱心に指導する。この言葉もですね、多く誤解を受けそうな言葉です。指導する人は、学校の先生が生徒たちに向かって鞭を振りたたいて、はい手を挙げて、はいノートを机に出して、はい何をして何をしてというのがですね、この指導する人という感じを受けてしまいます。ところがですね、そういう意味では実はないんですよ。キリストの体の中に必要なものを満たさなければいけないものを見つけたときにどうするか、まあ、簡単に言いましょう。この建物じゃ関係しないからこういう具体例を使いたいんですけども、例えば教会でもって壁を新しく天井を塗りたいと思う、必要になった。さあそしたらどうするか。5番目の賜物、分け与える賜物を持った人は、あ、教会の壁にペンキを塗らなきゃいけない、だから私はペンキとブラシと買ってこよう、あるいはですね、じゃあ塗り始めるプランをすると、じゃあ塗り始める前に働く人たちの店にお弁当黙って弁当買ってくる。これが5番目の賜物の働きの人です。2番目の働きの賜物の人は何なのか。奉仕の賜物を持った人は何なのか。黙ってきてあるペンキとブラシでもってペンキを塗り始めちゃいます。自分の肉体でもって必要を満たそうとする。さあこの時ですよ、6番目の賜物の人は何をするのか。指導する人はその信仰に応じて指導する。そっちに塗っちゃいけない、こっちに塗るじゃないんですよ。これは指導すると訳されているけど、実はまとめ役なんです。誰がどのような仕事をするという割り振りをする人です。どういうものが必要なのかを推測いたします。これだけの壁を塗るのにはこんな品物でこんな材料でこれだけの人数がなきゃいけない、つまりまとめ役、幹事の役をするのがですね、この人です。全体がスムーズに計画した通り進んでいくように調べる進行係がこの指導をする人という賜物の人なんです。まあ教会というんですか、これ牧師の側から見ますとですね、こういう賜物を持った人がいてくれると非常にありがたい存在になります。どうしてか、例えてもですよ、今日から2週間後の土曜日に教会で結婚式をしなきゃいけない、その後に今度は教会で披露宴をするということになったといたしましょう。で牧師がですね、誰かに、だから何月何日の土曜日にはここでまた結婚式をやって、その後で披露宴やると、この指導する人、分かりました、まとめ役がいろんな人に今度は交渉してくれます、折衝してくれる。誰が楽器を弾くのか、誰が結婚式場の飾り付けをするのか、誰が披露宴のための飾り付けをするのか、誰が会場整理するのか、誰が受付をするのか、なんてさーっと割り振ってくれる。それでそれだけじゃない、全体がスムーズに動くようにですね、このまとめ役があっちこっちあっちこっち動いてみて、こうやってくださいやってください、ここもうちょっと足りないからもっと人を持ってきましょう、にもっと品物を持ってきましょう、動いてくれる。牧師は何したらいいか、結婚式の時どんな説教したらいいか、 考えるだけでも済んでしまう。非常にありがたい存在になります。でこのような時にですよ、おのおのの人がその賜物に応じておのおのの働きをすれば、全部がスムーズに素晴らしい式になる。みんなが喜べる、主イエス様の栄光を返せるというようになるというような点でですね、賜物が働くんです。7番目に行きましょう。これが最後です。事前を行う人は喜んでそれをしなさい。事前を行う人はその信仰に応じて喜んで事前をしなさい。まあこの事前という言葉、これもですね、どうもはっきりと言うと申し訳ないけども下手な訳です。なんでか、日本にはですね事前事業なんてがある。誰かですね、品物がない、品物を買う金がない、だから困っているなんていう人がいるとですね、事前事業です。自分の持っている金の中からちょびっと出して、少しずつ出し合って、ほいでその人を助けようという行動を事前と呼んでます。で多くの場合何をするか、食い物を、食べ物を渡してあげたいから、皆さんのうちからどんな缶詰でもいいから一つ余ったの持ってきてくださいって。たまたまそれがですね、きちんとラベルがくっついてればいいけども、ラベルの剥がれたような缶詰持ってこられたら開けてみたけど何が入ってるか分かんない、猫の餌かもしれないというようなことまでなっちゃうわけでしょ。あるいはですよ、若い人が、私は親から月々10万円小遣いもらってるからその中で100円あげましょう、これでも事前事業になっちゃうでしょ。ところがここで言ってる事前というのはそういう言葉じゃないんですよ。ロマ書の12章の8節で言ってるこの事前というのはですね、そういう意味とちょっと違うんです。エレーオというギリシャ語が使われてるんですけど、この言葉にはですね、エレーオというギリシャ語は新約聖書で31回書かれております。使われている。でこの新改訳では31回のうちの30回は憐れみという日本語に訳されております。このロマ書の12章8節だけが事前という日本語に訳されちゃってる。ところが憐れみという言葉もですね、おかしな意味なんです。憐れみというと憐れみをかける、かわいそうだけど食べ物がないから困ってるから、私を持ってるポケットから100円玉一つあげようかなんていうのを憐れみというふうな意味にとってしまう。実はそういう意味ではありません。その人の苦しみをあなた自身の苦しみと見ることができる、これが憐れみです。ただ単に苦しみと見るだけじゃない、苦しみと見ることができたら今度はその人をその苦しみから抜け出せるようにお手伝いをするという意味を持った言葉が憐れみです。その人の苦しみと同じものをあなたが味わう、そしてその人をその苦しみから抜け出すことができるようにお手伝いをする、これが実は憐れみ、事前という言葉に訳されているものなんです。この賜物を持っている人はその信仰に応じて喜んでそれをしなさいと教えております。こういうことを言う人がいるかもしれない。私はこの7つ全部を体験している、実行したというかもしれない。人に憐れみをかけたことがある、人を助けてあげたこともある、人が必要としているものを満たしてあげた経験も持っている、人の本音と建前も見分けたことがある、どんな動機でその人がそういう行動を取るのか見分けたことがある、聖書の原理に基づいて人に真理も伝えた、誰かの信仰を引き出すように助けたこともある、金銭的に品物で必要としている人に、あるいは必要としている教会に与えたこともある、何かを計画しまとめ役として仕事の割り振りをして全てがスムーズに進行していくように世話を焼いたこともある。じゃあ私にはどのようなものが与えられているのかという質問が出るかもしれない。クリスチャンであれば多分ですね、多かれ少なかれ誰でもこういう経験を持っているんじゃないかと思うんです。だけれども今日から始まるこの7つの賜物についての勉強を進めていくうちに、だんだんと私にはこの賜物が与えられているんではないだろうかと分かるようになってくるんです。そしてですよ、 その賜物が与えられているだろうと思うものを教会で使っているうちに、他の6つの賜物の分野よりもこっちの賜物が喜びを持ってすることができるというのを見つけるかもしれないんです。あるいはこれが賜物だろうと思っているのが、他のことをやってみたら、いやこっちの方が本当に心からできるというものがあるかもしれないんです。でこれはですね、あなたが自分の頭から考えて、これをしなきゃいけない、これをしなさいと自分に命令して強制してさせるのではないんです。じゃあ何もしなくていいか。何もしなければ神様は全然動きませんから。あなたが動いた後で神様が何か動いしてくれるんだから、あなたが何もしなきゃ神様は何も手出してくれない。だからどんな賜物があるかもわからない。でどうしたらいいのか。あなたの感じの中でもって、神様が与えてくださっているその賜物に従った行動を取った時には、自分の人間的な力でしなければいけないという気持ちでするんでないものになります。自然とできるものになる、喜んでできるものになる、そしてそれを自分でしたくなるというような形でもって現れてくるものになります。ですることによって他の人から誰から何にも言われなくても、ただそれをしたということだけでもって自分が満足もしてる。だから他の人から見られる人が全然ないというようなものになってくるのがですね、賜物です。それがだんだんだんだんとこれだと分かるようなところまでなってまいります。だからこれはですね、この7つの賜物を細かに勉強していくと分かるようになります。お願いしたいのはですね、だから早急に答えを出さないようにしていただきたい。この7つの賜物の説明聞いた、これが私の賜物だなんて結論を出しちゃうと、たとえ他の6つのうちにあなたに対する本当の賜物があったとしても、それを見ないで終わってしまうからなんです。どうしたらいいか。7つの賜物を分かった、説明を聞いた、だったら一つ一つやってみてどれが気に入るのか試してみようじゃないかぐらいのゆとりを持たなきゃいけない。私がですね、この一連の勉強でもって絶対にやりたいと思っていることはですね、その一つ一つの賜物にはどういう特徴があるのか、特徴を知らせていただきます。それだけじゃない、どういう点に気をつけないとサタンにごまかせやすいのか、その賜物に従っての欠点も説明する。だからその賜物を与えられている人はこういう点で気をつけていないと、こんなとんでもない間違いをしでかすという点もですね、お知らせいたします。こういったその両方を合わせた上でもって、あなたが動いてみて動くこと自体に喜びを感じるかどうか、感じなかったら今度別のものやる、別のものやるというふうにしてですね、探していくというのが必要だろうと思うんです。そうしているうちにですよ、期待していなかったような、考えても見なかったような賜物が与えられていると気づくかもしれないんです。だからですね、私にはこんな賜物が与えられていると早急な答えを出さない方がいいと思っております。でこの賜物は、神様があなたに与える賜物は7つのうちのどれかは、あなたが生まれた時から持っている才能とは違います。賜物はうんと使って成長して活用していったら、キリストの体が必要としているものをお互いに満たし合うようになるわけです。才能はどうなのか、他の人との必要を満たすように才能を持っているか、多くの場合にその才能はですね、自分のためのものになってしまいます。しかもですよ、才能というのは生まれた時に違いを持っている、一人一人違いがある。だけどクリスチャン一人一人に与えられた賜物は、この7つのうちの1つというのは誰でもと同じ量だけ与えられています。だからどういうふうに使ったらいいのか、その人の信仰で決めればいいということになるわけです。この賜物を見つけて、これを使っていくうちに、まあ、育てていくとも言えるんですけど、そのうちにですね、実際にイエス様という方をですね、見上げる生活を送ることができるようになります。他のクリスチャンを見て羨ましいと思わなくて良いようになる。他のクリスチャンと比較をしてみて、私には何にもできない、あの人のように何かすることができたらいいのになんて言わなくてもいいようになります。 あなたにどれほど大切な仕事が待っているのか、他の人のために役立つものとなっているのかというものをあなたが理解をして、理解をした人とまた別の理解をした人とかお互いにその役割を果たしたらば、楽しい喜びに満ちた充実したクリスチャン生活を送ることができるようになるんです。教会だけか、あなたの個人の生活が変わってきます。あなたが自分に与えられている賜物を見つけたらば、この7つの賜物のうちのどれが与えられているかあなたが見つけたらば、それに従って今度あなた他のクリスチャンのために祈ることができるようになります。例えばですよ、その人にどういう賜物が与えられているのか、その人にはっきり分かることができるようにと祈れるかもしれない。もうすでに与えられている賜物を十分に活用できるようにあなたの方が祈ってあげることができるかもしれない。それだけじゃない、どのようにしたらば、あなたがどのようにしたらば、あなた自身に与えられている賜物とあの人に与えられている賜物と両方合わせてさらに他の人のためにお役に立つことがないのか教えてくださいとまで祈れるようになる。お互いの間だけでもその必要を満たす足りないところを補うことができるようになります。これだけでも素晴らしいものになる。そうするとあなた自身が成長してきます。その人も一緒に成長していくことができる。そしてもしもそれがチームとなって他の人のために働きかけたら、他の人の足りない部分もそれで補ってあげることができる。お互いの足りなさもお互いに補うことができるというふうになるわけです。これが一つのグループとしての個人でありながらも一つのグループとして成長していくための鍵になるんです。今一度このロマ書の12章の3節から読んでいきましょう。で、一番の基盤が何なのか、実は読んだそのすぐ後で分かります。3節から読んでいきます。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。一つの体には多くの器官があって、全ての器官が同じ働きをしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、もしそれが予言であればその信仰に応じて予言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。その次です。愛には偽りがあってはなりません。アガパの愛を全部基盤としてこの動きを取った時に一つにまとまって素晴らしい成長を遂げるものとなるんです。これからですね、その一つ一つを勉強していこうと思う。そしてですね、皆さんお一人一人、あ、これが私に与えられた賜物だと分かったらですね、テストしてやりましょう。調べてみてほしい。実際に動いて、そう、それなのか、本当に与えられた賜物なのか、そうでないのか、見ていただきたい。判断するのはですね、仕方はですね、喜んでできるのか、それともしなさいと言われたからやるのかというその違いだけです。やった時に、何か一つやった時に他の人から何にも言われなくても自分が喜びに感じてできるのか、それとも他の人から褒美をもらわなかった、何か褒めた言葉をもらわなかったらやりたくないという気持ちなのか、そこでもって賜物か賜物ないか分かります。賜物というのはめっけつですね。ほいでそれを自分の心から湧き出てるそのしたいという気持ちで動き始めた時に素晴らしいものが出てくる。だからどうぞこれ無理をしないでですね、ゆっくりと時間をかけて見つけていって、それを発揮していただけたら、そして他の人、あなたの乗っていないものを他の人から補ってもらう、あなたが他の人を補ってあげるという動きを取ることでもって素晴らしい成長いたします。どうぞこの7つの賜物一つ一つをですね、これから勉強していこうと思います。まあ、もっとも今日もこれで時間がないからです、あと来週にしようと思うんですけども、どうぞそういうつもりでこれからですね、ちょっと動いてみたいと勉強したいと思うからですね、このローマ人の手紙12章のこの3節から8節まで、あるいは9節の始め、愛には偽りがあってはいけないというところまでですね、読んでおいていただけたらありがたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たち一人一人がこの教会として団体として新しい転換期に入り、今一歩今二歩成長していくために必要な段階として、このようにして与えられている7つの賜物というものを 誰がどの賜物が与えられているのか、どういう使い方をしたらばお互いに成長していけるものとなるのか、基地を満たすことができるものとなるのかという観点から、どうぞあなたがポーロを通して書かしているもの、私たちに教えようとしているものは何なのか、しっかりと理解することができるよう導いてくださいますよう、イエスの名前でお願いいたします。そして導かれたものに従って、理解したものに従って、今度はそれを行動に移し、実際に賜物かどうかをテストし、賜物として与えられているものを喜んで現実とすることができるよう、他の人の足りない部分を補ってあげることができるものであるよ、また自分の足りないところを他の人から補ってもらえるものとなるよ、これから先どうぞあなたが動いてくださいますように。そしてここにある一つのグループをグループとして、一つのまとまった体として前進していけるものになるよ、成長していけるものになるよ、どうぞあなたが導いてくださいますように。こういう動きを取れるように全てを準備してくださっていることを心からありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを主なるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。